はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、放送日であります5月29日がですね、幸福の日ということでございまして、グリーティングカードを販売する会社ヒューモニーが、5月29日をですね、幸福の語呂合わせで、そういう記念日に制定した、日ということであります。というわけでございまして、今週は幸福にちなんだ楽曲、ハッピネスソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。 She's not...
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今日はアシスタントにですね、K&T レコーズの、スタッフでございます斉藤恵梨香さんをお招きしております。斉藤さん、よろしくお願いします。
K&T レコードの斉藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、幸福の日ということでございまして、ハッピネスにちなんだ楽曲の特集なんですけれども、すごくいいね、縁起のいいと言いますか、いい言葉ですので、ハッピネスというその単語の使われた曲っていうのはやっぱ結構ございます。なので逆にですね、何を選ぶかっていうのを非常に迷ったわけでございますけれども、やっぱりですね、こう隙を見つけてはこうビートルズの曲をかけていきたいっていう思いがありますので、もう目標は、ビートルズの曲全曲を、何らかの形でかけたいっていうぐらいの意気込みがございますから、こういう時はやはりビートルズの曲をやっぱり持ってくるのが筋かなということで、一発目は、ビートルズを持ってまいりました。1968年のビートルズのアルバムですね、ザ・ビートルズ、通称ホワイトアルバムに収録されておりますハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガンをお聴きいただきました。これシングルにはなってない曲でございますので、ライトな、その青版赤版とか、ワンとかですね、その辺ぐらいしか聞いたことないというライトなビートルズファンの方からしたら、意外と、知らなかったりするのかなと思いますけれども、そのコアな、ビートルズファンからすれば、有名な曲でございますけれども、私も、このホワイトアルバムの、中に含まれているそのジョンですね、ジョン主導の曲の中では実は一番好きな曲でございまして、いつかかけたいとずっと思ってたので、やっとかけることができて、すごく嬉しく思っております。ジョン・レノン曰くですね、この曲はもともと「ハッピネス・イザ・ウォーム・ガン」っていう曲と、それから「マダー・スペリア・ジャンプ・ザ・ガン」、それから「アイ・ニー・ダ・フィックス」というですね、3つの曲をつなげたと、言ってます。で、実際すごく変拍子の効いた難しい、曲構成が非常に難しいので、本当編集の妙で、できた曲なのかなという感じがしますけれども、こういう編集の妙といいますか、そういう、いろんなパートを組み合わせてですね、すごいこうドラマチックな展開を見せるっていうのは、どちらかというとポールのお箱なんですけれども、ジョンもこういうことをやってたんだなということが少しですね、こう感慨深いものがあるわけでございますけれども、ここで述べられているガンというのはですね、やっぱりその言葉通りなんですけど、その銃という意味ももちろんありますし、それからそのドラッグですね、ドラッグの隠語的な部分もあったり、あとはこう性的な、言葉をこう連想させる、非常にラジカルなやっぱり意味でのガンという言葉で、なのでアメリカのラジオ局では当時これ放送禁止になったというですね、いういきさつがあって、 ジョンらしいというか、まあ、そういう曲なんでございますけれども、先ほどまあ私この曲ジョンの、ホワイトアルバムの曲の中では一番好きって言いましたけど、実はポール・マッカートニーも、ホワイトアルバムの中でこの曲が一番好きと言っておりまして、まあね、そのさすがに自分の曲を一番というのは抵抗があったのかは知れませんけれども、まあおそらくジョンの曲ではという意味なんでしょうが、やっぱりポールだなと、まあ、思ったりしたわけでございます。で、2曲目ですけれども、今回はブリティッシュ系ですね、イギリス勢で攻めてみたいと思うんですけれど、次も、私のもう大好きな、最も敬愛するそのイギリス系、まあ、さらに言うとですね、最も尊敬するアイルランドですね、アイルランドの、ミュージシャンでございます、ギルバート・オサリバン。そのギルバート・オサリバンのハッピネスにちなんだ楽曲を聴いていただきたいと思います。1974年のシングルで全米62、全英19位の、ヒットを記録しました。オリジナルアルバムには収録されてない楽曲です。ギルバート・オサリバンで Happiness is me and you をお聴きください。はい、ギルバート・オサリバンで Happiness is me and you をお聞きいただきました。ですね、ギルバート・オサリバンはもうたくさんそのカタログもありまして、いまだに新作もコンスタントに出してるアーティストなんですけれども、一応ですね、まあその調べた範囲内では、まあこのチャートアクション的にですね、この全米トップ100に入って曲としてはこの曲がラストになるということで、まあ、だから1974年以降、まあ現在までですね、約40年、もう全米トップ100から遠ざかっているという、まあね、なんかまあどうでもいいような話なんですけれども、
今は音楽活動されてるんですか？
されてます、されてます。
そうなんですね、
実際、昨年のね、末から、はい、まあ、今年の頭ぐらいにかけて、そのイギリスでツアーもやってましたし、イギリスというかヨーロッパね、
はいはい、
で私も実はイギリスにこの3月までいたわけですけれども、はいはい、2月24日ですね、
はい、
イギリスのセントオールバンズっていうところがあるんですけれども、うんうん、ちょっとあんま聞き慣れない、ね、は
い、
ところですけども、
う
ん
う
ん、ロンドンのちょっと上ですけども、
はい、
そこにも行ってきましてですね、とにかくそのイギリスにいる間にどうしてもこう見たいアーティストっていうのがいくつかいて、それのまあ筆頭の一人だったんですよね。まあ、日本にこうちょくちょく来るので、まあ日本とにかく、ね、このギルバート・オサリバンとしては日本で人気なんですよ、特にね。だからその日本独特のヒット曲もあるし、
はいはい、
それから日本のそういったまあ CM とか、うん、そういったように書き下ろした曲なんかもあるような人で、まあ日本人受けがする人なんですよ。まあわかる気がしますね、
はいはい、
私もまあその日本人の感性を持ってる人間からしたら、うん、本当にこの人の曲っていうのは、うん、いちいち心の金銭にね、うん、触れるものが多いんですけれど、うんうん、まあとにかく日本人受けする人だと。
じゃあ会場には日本人いたんですか？
いえ、まあ一応それなりのキャパの、まあはいはい、2、3000人ぐらいは入るようなキャパのコンサート会場だったんで、
うん、
それは厳密には分かりませんけれども、うん、おそらくいなかったんじゃないかなと。
あ、そうですか、先生が一人、
だからコンサート見てる時もですね、
うんうん、
横の、外人がですね、お前どっから来たんやと言われて、うん、まあ、フロムジャパンと言ったらですね、すごい驚いてましたもんね、
う
ん、
まあ、でしょうね、
で日本でオサリバンは人気なのかとか言ったら、私がシュラーって言って、
はい、
ちょっと話持ったらですね、なんか知らないけど喜んでましたね。
まあね、自国のね、
特にまあこの人、うん、アイルランド人なので、やっぱりそのチャートアクションなんかを見ても、そのアイルランドのチャートではやっぱりいい成績を残したりもしますから、
うんうん、
多分そこの会場、まあ、ロンドンのちょっと上の、まあ、イングランドの中でしたけれども、うんうん、きっとそのアイリッシュ系の人たちが多かったんじゃないかと思うんですね。
やっぱそのあるんですね、
う
ん、
なのでそういうことを聞いてこられたその人も、
うん、
ひょっとしたらアイルランド系で、そんな、ね、アイルランド人が極東の日本で人気のあるということを聞いて、うん、ちょっと嬉しかったりしたのかななんていう、気もしますけど、
ちょっとそれ下世話な話ですけど、なんかいろんなこう日本のコンサートにあるなんかいろんなグッズ売ってたりするんですか？こうなんか、
まあ、なんか T シャツ売ってたりとかしましたよね。
あ、そうなんですね。
そういうのは買わないんだ私。
あ、
パンフレットしか買えませんからね。
サイン会とかそんなんも。
あ、そう、サイン会があって、きっちりサインと写真をもらってきました。
写真もですか？どんな感じだったですか？
まあ、CD を買ってくれた人限定ですけども、にみんなにねしてくれて、すごいね、ファン思いだなっていう気がしましたね。また多分この人日本に多分来ると思うので、次また来た時も、ぜひ
いいですね、
コンサート行ってみたいと思いますね、
はい、
それでは、今週もお便りの行ってみましょうか。
今週もお便りたくさんありがとうございます、
はい、
まずはじめはラジオネームチンピラごぼうさんからのお便りです、は
い、ありがとうございます。
竹迫先生はじめまして、
はい、
そろそろ暑くなってきて音楽フェスのシーズンになってきましたね、
はい、
竹迫先生はそういったフェスとかに行かれたりしますか？ラジオ頑張ってくださいね。
ありがとうございます、はい、いや行かないんですねあんまりね。
あ、なんで行かれないんですかね。
なんかこういうそのそういうなんかフェスとか別にね否定するわけでも何でもないんですけど、そういうなんか幕の内弁当的なというか五目味というかとかなんか苦手で、そのだいたい10組見たとしても1組聞きたいものがあってもあとはほとんど聞きたくないようなことが大体なので、いやちょっとしんどいかなと、うん、でまあそのテント張ったりとかですね、まあそういうなんかちょっとアッパーな、部分も求められますので、ちょっとそういうのはしんどいんで、あんまりとかほぼ参加したことないですね。
あ、そうなんですか、でもなんかあのイギリスとかねフェスとか言ったらもう6月にたたやられてるようなイメージあるんですけど、そんなも行かれなかったですか？
グラストンベリーですよね。
そうですね、
あれなんかまさにその、はい、どぎついあのアウトドアを求められたりしますから、もう逆に行かなかったですね。
それもしあのポールが出るとなったら、
ポールが出たら行ってたと思います。
あ、やっぱりそこは、
ポールが出てないかったので、まあ、ちょっとしんどいかな と、ね、ローリングストーンズぐらいじゃ動かないぞみたいなね。
なるほどね、
よくわかりませんけどそういう部分がありますね。
そうですか。
じゃ次のお便り行ってみましょうか。
わ、はい、かりました、
はい、
次はラジオネーム、サムシングさんからです、
はい、
初めてのお便り失礼いたします、
はい、
いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
竹迫先生はライブとかされないのでしょうか？
はい、
生で竹迫さんの歌を聞いてみたいです。もし予定がありましたら教えてください。よろしくお願いします、はい、とのことです。
いやいやもうね、あの、はい、しばらくやってないですけど、まあやりたい部分はありますね。
うん、
ただあの今まあまだちょっと本格的には進んではいないんですけれども、うんうん、まあそのイギリスにね去年いたんですけど、
はい、
に書き溜めた曲、はい、それからちょっと今、はい、あのとあるですね、
はい、
まあ親友のすごく思い入れのあるプロジェクトが動いてまして、
はいはい、
それのそのまあテーマ曲というか、
はい、
キャンペーンソングみたいなのを実は書いてまして、
は
い、そういうだから曲制作が一段落ついてからしようと思ってます。ただ7月とかですね8月、うん、9月に入りますとなんかイベントとかが、うん、あの予定されてまして、はい、まだちょっとあの詳細は言えないんですが、
うん、
そういうのでちょっとずつまたあの
今年に、
はい、ライブ活動を復活させていきたいかなと思っておりますので、また この番組の方でもアナウンスさせていただきますから、
はい、
どうぞチェックしておいてください、
はい、お願いします。ありがとうございます、
はい、
今週もたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございました、はい、というわけでございまして、ハッピネスソング特集次が、ラストの曲となりますけれども、こうですね、最近ちょっと、自分の書ける曲をですねこう見渡しておりますと、しばらく自分の曲を書けてないなということにこう気づきまして、今回は久々に、最後は、竹迫倫太郎の楽曲を書けてみようかなと思って、曲を探してまいりました。なんと言いましてでもですね、テーマが幸福ハッピネスでございますから、まあ一番、まあ、その歌にしやすいテーマの、まあ、一つやと思いますので、まあ、自分の曲の中にも、そういう、幸せだったりハッピネスだったりをですね、テーマにして歌っている曲あるだろうと思っていろいろ探したんですけれども、なかなかそういうことをど真ん中で歌っている曲っていうのがありそうでなかったんですね。じゃあ一番、まあ、そういうテーマに即した楽曲は何かなと考えたら、結局これになるのかなというのが一つありました、だいぶですね、まあ、あの季節外れも甚だしいんですけれども、私のクリスマスソングになります、まあ、クリスマスソング、と一言で言いましてでもですね、あの全てが全てこうハッピーな曲ばかりではなくて、失恋のことを言ってたりとかですね、まあ、いろんな、感情のその表現している感情はですねいろいろあるんですけれども、私の、まあ、このクリスマスソングに関しましてはまさにその、ハッピーなひとときとしてのクリスマスをテーマにしておりますので、問題ないかなと。あとまあこう寒いですね、冬を連想させるような冬を想起させるようなあのアレンジとか楽曲がまあ得てして多いんですけれども、これまた私のこの楽曲に関しましてはですね、まあテーマはクリスマスですが、全然こう夏でも、いけるような、まあビートの効いたといいますかですね、爽やかなシティポップ風にまとまっておりますので、別に今の季節にかけても問題ないじゃないか と、思っております。というわけで、最後は久々に私の楽曲を聴いていただきたいと思います。2014年のシングル、竹迫倫太郎でマスター・オブ・クリスマスをお聴きください。
君の住む街へ焼き日本トラカスタムスレイ雪の夜道を越えてギリア音も立てず駆け抜けるぜ魔法のクワイエットソング愛のギフトを未来へ送りたいそれだけさもう一度
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社省力化専用機械のパイオニア西村製作有限会社。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますのでぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでハッピネスソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、放送日、6月5日がですね落語の日ということになっております。というわけで、来週は落語家の歌うコミックソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますのでそちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは、今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
斉藤恵理香がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。